と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
あ、皆さんこんにちは。8月は雨も多かったですけど暑い日が続いてますね。私実は自転車で事務所行ったりしてるんで毎日汗だくで困ってます。皆さんいかがお過ごしでしょうか。
京都人町出会いもん。
今日は、震災今を伝えるの、日です。東北の地震以来ずっとこのお話を続けてますが、最近はどちらかというと防災いうことで防災に関していろんな研究とか調査とか活動されている方のお話を聞いてしております。今日は琵琶湖学院大学短期大学部ライフデザイン学科教授丸山俊明さんにお越しいただきました。丸山さんこんにちは。
あ、こんにちは、よろしくお願いします。
丸山さんと私一度学校で同僚やったことがあるんでよく存じております。で実はこの9月1日に丸山さんはいろいろ京町屋関係の書籍を出版されてるんですが、琵琶湖は帯ですか、
大火です
。あ、宮古は間違いない、宮古大火大地震という本を出されたとこなんで、それを拝見してこの話を絶対お聞きしなきゃいけないことで今日は無理を言いましてお越しいただきました。
ありがとうございます、はい、ご紹介に預かりました丸山です。すごい長い名前の大学ですけど、東近江市にある小さな大学なんですけどね、はいはい、まあ、こちらで、京都の研究をしてるんかっていう話なんですけど、うん、まあ、そういうことなんです。で、まあ、この京都に関連する話がほとんどです。で、まあ、江戸時代、主に江戸時代のことを取り上げてまして、最初が漢文期の地震、その後宝永の大火、それからまた文政の地震、天明の大火、それから幕末の元治の大火、まあ、これを主に取り上げてて、ただ内容としてはいわゆる地震とか大火の研究でどんだけの範囲が燃えたかとかですね、数字的なことじゃなくてほとんどはもうエピソードですね。特に江戸時代に書かれた書籍からエピソードを引っ張ってきて分かりやすく書いてるっていう話になってます。
私のイメージで、それこそ応仁の乱で京都が燃えたり、維新の時にどんと焼けで燃えたイメージはあるんですけど、こんなに何回も火災があったのは初めて知りましたし、地震があったようなほとんど京都人意識持ってないん で、
あ、そうです、ね、で
これは非常に良かったと思うんで、概略でいいですけど、はい、その景気大地震から宝永、天明、文政大地震、元治の大火なんかのお話をざっと教えていただきました。
そうですね、まあ、17世紀に起きたですね、はい、漢文大地震というのは景気大地震とも言われてまして、はい、で京都に関連して言うと花折断層が大きく動いたらしいんですね、はい、でそれの影響で京都も大きく揺れたと、それでたくさんエピソードが残されてます、うん、まあ八坂の塔が大きく揺れたとかですね、 あちこち被害が記されていて、うん、まあ、いろいろ書いてるんですけれど、うん、ただ実際のところはですね、いわゆる地震の研究でいうとこの時の地震の影響っていうのはむしろ南の方の、うん、淀とかですね、あの辺りの湿地というか、うん、割と湿潤なところに非常に大きな影響があったようで、洛中の方は割と地盤がですねしっかりしててあんまり影響なかったようです、うん、ただエピソードはすごい多いんですね、うん、だからまあちょっといろんなエピソードをこの本では取り上げてます。でその時に実は幕府が建築規制出してまして、うん、その建築規制っていうのは例えば瓦葺き、町屋の瓦葺きダメよ、うんうん、ダメよって言われたら板葺きにせなあかんので、うんうん、板葺き軽いですから、うんうん、両側には、まあ、いわゆるうだつっていうのを上げてですね、はいはい、まあ、風であんまり持っていかれんようにするんですけれど、はいはい、この建築規制っていうのは 出たからすぐ立て直さなあかんっていうわけではなくって、うんうんうん、なんかの機会に立て直すんですね。だからこの大地震もそういう機会になりました、うん、でそれが徹底されたのが1708年ですね、うん、あのいわゆる宝永大火っていうのが起きまして、うんうん、これも京都がですねあの大部分が焼けるという大火でありました。だからこの大火を機会に京都は板吹きの町並みになりまして、うんうん、うだつがずらっと並ぶという町並みだったところです。
あの地震で屋根軽い方が強いんで、あの板吹きにしたんじゃなしに贅沢やという意味ですか、どっちか。
そうですね、あの我々からするとキーな感じがするんですけれど、特に江戸時代初期の考え方は、はい、火事に弱いのは茅葺きとか、
はあはいはい、
で瓦葺きは贅沢やと。
あ、贅沢
贅沢やと。だから、まあ、お寺とか、はい、それからね土蔵にも許されてるんですよ、はいはいはい、物を納めとく土蔵はしゃあないと。だけど町屋はやめと。そういう我々から考えるとちょっと理不尽なんですけどね、うん、でもその考えを改めるのが、まあ、言うたら徳川吉宗、うん、八代将軍ですね、うん、で彼があの瓦葺きを許可する、うん、まあ、享保年間のことですね、うん、だからその後京都はあの西陣焼けとか起きてるんですけど、うんうんうん、その後には瓦葺きにせえよっていうふうに、まあ、ちょっと命令というか奨励が出てるんですね、うんうん、だけどあのこのまあまあ、 あの別に板葺きでもそうあの問題ないわって思ってたんでしょうね、うん、あんまり一気には普及しなかったんですよ。徐々には普及したみたいです。金持ちが多い下業の方から ね、
ああね
金業の方はねあんまりお金持ちがそんなこと言うと怒られますけどそんなに普及は遅れたんですよ、はい、それが徹底的に広がったのは1788年の天明大火、はい、でこれを機会に一気にあの瓦葺きの町屋になりましてね、でそうなるともううだついりませんので、だからもううだつがなくなって瓦葺きの今見るような町屋の姿になっていった。で源氏大火っていうのはあの幕末に起きた大火で、うん、あの今ある古い本当に古いあの町屋は大体その後に作られたもんだって言われるんですけれど、うん、だからまあその時も瓦葺き、うん、でうだつもなしっていう町屋が、まあ、その後も残ったわけですけれど、大体それから150年経ってますよね先生。150年経ったせいぜい12銭近くの木材を本当にね、これはね先生もよく分かりやと思うんですけど数十年経って12銭近くの木材をねよく頑張っとるなというのは本当に気持ちとしてありますね、
まあ、あのこまめに出入りの大工さんいたんでメンテしてたと思いますね。
そうですね、それはあると思いますけどね。あのね1744年の向こう町の方で須岳住宅、はい、向こう市ですね、はい、今の、はい、そこで1744年の須岳住宅っていうのを解体修理した時、うんうん、当初材ね、うん、片手で持てましたよ、
スカスカスカで
、まあね、片手で持てますからね、誰に構造体力も求めるっていうのはなかなか、ね、
確かに台所水回りとか炭は大体あのシロアリとかあの雨水にやられてスカスカなってますわね。
それとあのかまどの後ろか、奥戸さんの後ろかとか炭化してるじゃないですか、だからあの表面から見えてなくても中炭化してますからね、うん、だから古いお家はあんまり置いとくとあれ自然発火しますもんな、うんうん、だからなかなかね、
ぜひあの耐震で改修を
するのが望ましいと思います。先生プロですもんね。
ね、やっぱりそのこの5本読んでても、はい、その火の粉が飛んできて板やったら結構類焼したんですけど、かといって瓦になったからって類焼が そんなに防げた感じではないですね。
あのですね、あのその、まあ、大体板吹きやった時代の頃にですね、うんうんうん、近松門左衛門が書いてるんですけれど、うんうんうん、これねあの夏に町屋の大屋根に出たら、うんうん、苔の匂いが上がってきたと、はいはい、つまり夏は湿潤で、特に江戸時代前半は雨が多くて、で湿潤で米あの苔がついて、だから夏場はねそれなりに
防火性があ
ったんです。ところが冬になると冷え下ろしで乾燥して苔も落ちますから、はいはいはい、言うたら滝火の山ですわ、はいはい、町並み全体が、はい、だからあのこれはねなかなか大変やったでしょうね、うん、だから焼き抜きっていう現象があるんですよね、あの火袋のところで火が上がって、うんうんうん、あそこに穴が開いたら、はい、もう周りに火の粉飛ばすんで、はい、もう引き倒すしかないっていう風に、うん、そういう現象も冬場は怖かったでしょうね、うん、で先生の今おっしゃった瓦葺きになったら類焼減ったんちゃうかっていうことなんですけど、うん、私見る限り確かにあの火事の記録は減ってるように思いますね。そういう気はしますね、うん、はい、で幕末の現地の大火は、うんうん、あれは放火ですから、うんうん、はっきり言うて、
ね、現地の大火はその 書物で読むとなんか維新はなんか褒められてますけど、これ見てると京都人にえらい嫌われてるんで、大砲は撃たれるわ、火はつけられるわ
あれはですね、要するにまあ長州が、はい、金利御所に突入しようとして、まあ、結局失敗して改装したと、でそれの残党が町なかに入り込んだので追い払うっていう意味で大砲をどんどん打ち込んでいって火を広げていったということなんですけど、だから、まあ、あの前後で、あまり今言われてないですけど、例えば新選組のこと悪い言うたらやばいですけど、だけど新選組とか会津に対する京都の人の気持ちが本当に大きく変わったのはあの大火ですね。だから特にやっぱり新選組のことを悪く言うような意識が芽生えたのはちょっとあの大火ですね。だからまあその辺はドラマとかであんまり取り上げられないですけどね、
まあ、かっこよくない内
容ですもんね。そうかっこよくないですからね
まあ確かに京都人はうちの両親見てても外からの人はちょっといけずにしますね。
そうですよね。だって古来やっぱりみんなが都を目指しますよね。どんな支配者も都を目指しますから、一時的にこいつが勝っとるから言ってこいつ簡単しといて後でひっくり返されたばったもんやないわっていうのは生きる知恵ですよね。
今までのその古文書にそういう火災のあれを読まれて、なんか今の京都人に防火とか避難でなんかご感想とかご意見ございますか、火災に関しては。
そうですね、やっぱりやはりアタゴさんにですね、はい、昔からアタンコを結ばれて、で第三を出されてですね、で式見を受けてこられて、でその式見を毎朝毎朝ですね、奥戸さんに一枚ずつくべていって、で火の用心を注意する、あるいはお地蔵さんですね、あのお地蔵さんも、あれはまあ、一つの説ですけど、愛宕の神様が、本地衰弱説、で将軍地蔵さんが別の姿、でその将軍地蔵さんを町で祀って、日よけのか、にすると同時に子供の守り神にする。だから日常的に防災防火っていうのがあった暮らしっていうのが昔から京都の人は守ってこられたと思うんですね。
なんか見てると町衆が隣の町火事やったら火消しに応援に行
ったり、これは ね、そうですね、もうルールです。これは老人子供か関係なくですね、基本的に自分の町、それから隣町、ぐるりですけれど、火事があったら絶対に全員突撃ですね、で水桶持って突進していって、でどこに井戸があるかっていうのみんな知ってますから、どんどん水汲んでかけていって、でさっき言ったように本当にもうダメだなとなったら引き倒すけど、よく江戸時代の火事はそうやって引き倒して破壊消防言われるんですけど、そんなことやったら言うたら住むとこなくなりますから、なるべく自分たちの消防はなんとか早い早期にですね消火しようと思ってたと思うんですよね。けどみんな身近な暮らしの中で助け合って、そして実際の消防もやっぱり電話もないし、もちろんで救急車も消防車も警察もない時代ですから、やっぱり自分たちの命は自分たちで守る、それを一生懸命やってこられた京都の方々はやっぱりまあどこでもそうだったんでしょうけど、みんなすごいと思いますね。
私も実はそのテレビとかでしか情報知らなかったあれなんで、
はい、
消火は引き倒しだけ思ったんですけど、水かけるんですね。
そうです、これちょっと話が違うかもしれませんが、関東大震災の時に火災が最終的にどう消されたかっていうのを見ると、確かですね6割ぐらいは自然消火なんですよ。で その次が山水消防、水かける消防ですね、で破壊消防はその次なんですよね。でそんなにだから、まあ、いよいよどうしようもなくなったら破壊消防だけど、幕末の時に大名火消し、大名のお火消しも京都におられたんですけど、これが明治になって廃止されていく過程で、京都の人たちが大名火消しやめてっていうどうも声を上げはったらしいでなんでって一生懸命お前らのためやってくれてるやんっていう話になったら、いやいやあの人らは壊さはるしすぐ壊すしだからやっぱりもう自分らで水かけて消しますよっていう、でも言うてもやっぱり消すためには屋根にも登らなきゃいけませんし、で下から火上がってきますし、だからやっぱり本当に一言で言うて大したもんやったと思いますね。
見てるとそういう鎧みたいな着ていくみたいですね、火消しの時にね。
そう
です
ね、なんかね
下に行くようなところで表現ありましたね。
当時前期の頃と後期の頃と衣装はちょっと多少違うみたいですけど、はいはいはい、やっぱり燃えにくい、はい、刺し子のようなものを着たりして頭巾かぶったりしてですね、はい、揃いの衣装があったみたいですね、はい、で暗夜年間っていう頃まで、うん、暗夜年間っていう頃まではそういう近所に行くだけじゃなくて、うん、二丁四方って言いましてね、うんうん、大体240自分の町から240メートル四方の、うん、火事については出動せなあかん義務もあったんです。義務もあったんですよ。大体5人ぐらい出しましてね、飛び口と、はい、それからはしごと、はい、水桶と持って出ろっていう義務があって、大体それで行くと100人から150人ぐらい、
すごいね。
それを京都町奉行所が現場で指揮する体制、うん、人員っていうのはそれ彼らなんですよね。でそれを暗夜年間に、うん、もうお前らしんどいやからやめてと、うん、で金だけもらうわっちゅう話で金だけもらうわっちゅう話で町奉行所に所属する消防隊がまあ言うたらできるんですけど、うんはいはい、で割とそれをね、はい、それ以降の京都の消防はそれで持ったと思ってる人が割と研究者の中に多いんですけど、はいはいはい、実はよく聞いていくと、うん、こいつら、うん、京都の街中に火事があったって言ったら一回二条城に集まっとるんです。
で打ち合わせするんですね。
打ち合わせしてから出てくるんですよ。要は馬に乗って出てきはる武士の周りをこう固める、まあ言うたら体制だから、大体火消えてるんですよ、その人ら来た時も。だから結局ご近所の消防とか周りの人が突進していく消防するっていうのは実は幕末まで残ってたんです。そうでないと明治期になった時に明治政府のいわゆる学校消防って小学校に消防を置いた、あんなんかって突然明治になってやれ言われてできるわけないですから。
あ、そうか、消防団はそういう江戸時代からの伝統
な、そういうふうに考え方はあると思いますね。はい、おっしゃる通りだと思います。
そしたら次に大きな地震が2回あったみたいですけど、はい、地震の関係のお話をちょっとお伺いできますか。
はいはいはい、そうですね、まあ町屋の構造っていうのは、うん、基本的に今の言うような筋交いであるとか、はいはい、がっちりと力を受け止めるっていう構造ではなくて、うんまあ、全体がカゴのようなものになってますね、はいはい、でカゴのようなものに土壁つけてるようなものです。だから地震が来ると結構歪んだり土割れがしたりがする、うん、だけど結局当時は一つ一つのお家が今で考える家、うん、で絶対傷ついたら困るとかいう考え全然してなくって、うん、当時はやっぱり一つ一つの町屋がまあ言うたら会社のようなもんで、うん、社屋のようなもんで、だから壊れたら壊れたで、例えば江戸とか他の町にあるような同業の人たちからお金が寄せられて、うん、とっとと建て直すっていう発想があったみたいで、だから少々傾く方が何しようが土壁落としてですね締め直して、でまた土壁つけたらはい大丈夫みたいな、したたく結構すごいですよ。
見てると京都以外から地震も含めて災害やった時に応援とかお金とか来たみたいですね。
すっごい集まったみたいですね、うん、それこそやっぱりお東さんなんかすごいですよね。結構凄まじいと思いますね。で町屋でもそうやったみたいです。だからすごいお金が集まった。ただじゃあ今度江戸で何かあった時はやっぱり京都からフォローするとか、さすがに何回もあると潰れたりもしたようですけど、そういう助け合いもあったみたいですね。
で、ね、この5本の中にありましたけど、今でいう仮設住宅みたいなのを、
はい、
蔵のとこに
差し掛けでね、そうそう、差し掛けっていうやつですね。土蔵の耐火性能っていうのは凄まじくて、はいはい、これ太平洋戦争の時の空襲跡見てても土蔵がポツンポツンってあるぐらいにすごい耐火性能、はいはい、だからそれが残った人はそこにちょっと差し掛けっていうんですけど、はい、竹とかでこうちょっとむしろをこう、はいはいはい、そこでまあちょっと暮らしたり、はい、トイレの場所を作ったりしてたみたいですけど、はい、一番やっぱりあれは河原に作る、あ、ね、あれこそ本当に仮設っていう、みんな逃げていってね、そこに家財道具を置いて、うん、その上にむしろとか、それから戸板ですね、はい、戸板を重ねて一時的に仮の住まいにするっていうのも多かったみたいですね、うん。
でも特に建具は同じ定着ですから、また新宿にも
採用できる、そうなんです、使えるんですよね。あれはみんな一生懸命持って行ってますね、はい、うん、絵にもよう描かれてますわ、はい
はい。そしたらお話盛り上がってますかと、ここで一曲聞きたいで、後半は丸山先生が歴史も含めて京町屋のことに詳しいんで、防災を絡めてまたお話を聞きたいと思います。よろしくお願いします。
京都人町出会いもん。
それではまたお話の続きを伺いたいと思いますが、丸山先生初めてこういう研究されてるお話を京都の景観まちづくりセンターで町屋のお話をお聞きしたんですけど、もう古文書を含めて町屋関係のことをいろいろ研究されてるらしいですね。
ありがとうございますおっしゃる通りで、 一番最初始めたのはですね、はい、建築許可申請で、はい、結局その今の町屋のですね非常に特徴ですよね、はいはいはい、特徴的ですよね、はい、形が2階が非常に低くて、はいはいはい、そして決して周りがよく見えるようなわけでもないような、はいはい、いわゆる虫子格子、うんうんうん、でも、まあ、そういったのの理由を、うん、探していこうと思って、うん、で元々歴史なんですよ、うんうん、でそれから建築の方に来たの で、うん、でやっぱり歴史資料を漁るっていう手法で行きましてね、うんうんうんうん、でそれで探していくといやいやこれどうやら徳川幕府の命令って影響でかいなって、うん、で江戸時代の頭ぐらいのにそういう幕府が2階に座敷を作るな、うん、それから周辺を見渡すなって出してね、2階に座敷を作るなっていうことは要するに使うなっていうことなんですね。で江戸時代の頭のこの明暦年間ぐらい の、 落中落外の絵を見ると確かに2階に人がいなくなるんですよ、うん、忽然と。
もう庭側もダメなんですか、道路に面してない
庭側は ね、鋭いところついてやりません、実は庭側は OK みたいなん
です。あ、そうですか。
要するにこう、ま、通りから見えるところに言うたら幕府の人たちが、うん、巡検をした時に、うん、パッと見た時に低い町並みを作らせるという意図があったようなんですね。で周辺を見渡すなんていうのは最初軍事的な意味合いなんかなと思ったんですけど、農村地帯のいわゆる、うん、百姓や、うん、まあ、民家とも言うて、うんうん、あれも梁を三間で大体6メートルぐらいで
決まってますね、
はいはい、そうすると金で屋根作っても、はい、金勾配で屋根作っても結局高さ知れるじゃないですか、大きくなれないじゃないですか、はいはいはい、で町屋も同じ時期に、うん、周辺見渡すな、うん、とすると2階を使えないように、うん、日常的に、そうすると倉庫しかないじゃないですか、で倉庫とか物入れって津市、うん、じゃないですか、うんうん、でいわゆる津市2階で低い2階で、そうする、うん、で周辺見渡せないように、うんうん、虫子格子、虫子格子っていうのはよく武士を見下ろせないようにって言われるんですけど、うんうんうん、あれ見下ろしはできるんです、うんうん、だけど見渡しはできないんですよ、
ね、あ、なるほどね、
だから全く覆ってるなと思って、でそういうので中で瓦葺きも砂とかですね、そういうようなのがあったりしてですね、だから板葺きで低い町屋の町並みっていうのができた、うん、で結構それを言いますと、うん、ちょうど今から20年ぐらい前の研究の間の中では、うん、これは一般的にも言われてたことですけど、うん、京都の町人が町並みを整えたっていうふうにおっしゃる方が多かったので、うんうんうん、私相当批判を受けました、うん、ひどい批判徹底的に批判を受けましたけど、もう結構きつかったですけど、それで先生、そういうのがですねだんだん一般的に広がっていくとどういう変化が起きるかというと、いや私間違ってました、あなたの説が正しかったとみんな誰も言ってくれないですよ、どうなるかというと、いやそんな昔から言われてたし言うてへんかったやないかみたいな、そんな話になるんですけど、まあ話戻しますけど、まあ確かに街並みが整うにあたってですね、最初の頃低くして街並みを整えたのは、まあ徳川幕府の建築規制の影響が大きかったろう、ところが今度はですね、その価値観が町の人の中に取り込まれていくんですね、うんうん、そうすると今度は町の人たちが自分たちで妙な建物は作らせないようにしていくこと、そういう共通の価値観に基づいて、まあ言ったら町内の自治的な発想の中で町並みをちゃんと整えていこうよという考え方が生まれていって、で江戸時代はずっとそれが残されて、明治になった時に明治政府はそんなんやめえと、好き勝手せえということを感じ出すんですけど、その時に船ぼこみたいな家建てて根っからお客がコンチキチンとかですね、あのあたりの歌はですねやっぱり昔ながらの価値観を持ってた人が変なもん作りやがってみたいなね、そういう気持ちがあったと思うんですけどね。
この町衆でそういう町づくりとか、それとか防火とか防災やってたのは日本全国的に言えることなんですか？
確かにどこの町でもやはり基本的にですね、自分たちで町並みの規制もそれから防災の働きも皆基本的に自分たちでやっていたということで、ですから確かに江戸時代の武士というのは例えば火事になった時消しに行くっていうのは、これは戦争になった時の軍役と同じ、平時の軍役っていう形で言われてるんですけど、ほとんどの場合武士は現場に確かに駆けつけるんですが、その、まあ、兵隊となるのはもう庶民、そういう方であったようですね。だから農村でも町でもそれは一緒やったようです。
まあ今まではどちらかいうとデザインだけで街にいやいうな話になったんだけど、やっぱり最近火災のことで、火災に強いに軒裏塗り込めるとか、耐震壁つけるとかあるんで、やっぱり生活に根ざしたあれが大事で、で この本読んで私もまた再認識して京都も地震があったんやいうのを、ね、皆さん忘れた火事はよう、ね、ハモグリグモンの辺とかで覚えたんですけど、ぜひこの機会にこの本をみんな読んでいただいて、
そうしていただけると
京都にも地震やったんで地震に備えようと。
そうですね、ね、
まあ、ただか確かに仮設住宅とかそういう災害時にどう生きるかいうのも出てますんで、
ありがとうございます。
これは非常にいい内容やなと思って今日無理して、お願いしました。
これあんまり本屋さんでは見ることはないと思うんですけど、京都の図書館には全て寄贈しましたので、図書館の方がこれ置こうと思っていただいたら、はい、本棚に置かれると思いますんで、
はい、ちょっと署名をするたら著書からご紹介ください。
都は大火大地震、その時都人はどう振る舞ったか、丸山俊明ということで、琵琶湖学院大学の出版専門委員会から出させていただいておりますので、どうぞ。で
挿絵があってね、はい、文字だけでは読みつかれるの、挿絵があって具体的なイメージがあるので非常に読みやすい本で、しかも漢字の不得意の私ね、ルビが今節定
に徹底的に入れてありますね。
まあこの具体的なその絵があるのはね、はい、今まで古文書の解説書を読んだりすることあるのか、やっぱなかなかイメージできないんで非常にありがたかったです。
前のね、京都市歴史資料館の人に言っていただいたんですけど、うんうん、当時 の風俗に忠実に書かれてるってお褒めいただいてますので、うんうん、まあまあそんなに間違いないと思います、
は
い、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ次回はこの町屋のネタでまた機会があるお話聞きたいと思います。次回は建築士会のまちづくり活動と、会員紹介の特集です。お楽しみに。
ありがとうございました。
京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。